やかインターネット放送がお送りする朗読の時間。山本周五郎作雨上がる第5話。青山邸では趣向のもてなしを受けた。愛客はなく、主膳と二人だけで林という若い歌手が給仕をした。老職というが、どのくらいの身分であるか、随分広大な構えだし、客間から見える中庭の樹石も尋常よりは凝ったもののようであった。主膳は朝の出来事には触れず、礼を述べるとすぐに伊兵衛の手腕を褒め出した。
実は道から拝見していたのだが、彼らも相当に腕自慢なのだが、まるで子供のようにあしらわれたのには一興でした。失礼だが、ご流儀は？
はあ、斧刃と抜刀をやりました。
しかしもちろんまだ未熟でして。無用なご謙遜は置いて、それだけのお腕前を持ちながら浪人しておられるには何か司祭のあることと思うが、もし差し支えなければお話しくださらぬか。
それはもう司祭というほどのことはなし、まるでお笑い草のようなものですが。
伊兵衛は身の上のあらましを話した。習慣として旧主家の名はそれと言わない、ほのめかす程度で相手も納得するわけであるが、彼の話しぶりの健常さが内容の不明確さを補ったと見え、浪人した理由もその後の任官がうまくいかなかったわけも主膳にはおよそ理解がついたようであった。
そういうこともありそうですな。私などには奥ゆかしく思われるご性分が、他の場合にはかえって邪魔になる。回り合わせというか、運不運というか、宿命というか。主膳は何やら言ってうなずいて、
では憲法の他にも弓馬槍術柔らなどもご堪能なわけですな。
堪能などとはとんでもない。申し上げた通り、まことに粗骨なものでございまして。
いや、わかりました。打ち明けて言うと、こんな早急にお招きしたのは、私の方にも一つお願いがあるのです。つまりもう一度ここで腕を見せてもらいたい。
実はそのために相手をする者を三人待たせてあるというのであった。その時はもうかなり酒が入っていた。主膳が意識的に飲ませたようでもあるが、伊兵衛はどちらかというと少し酔っている方がいいので、無論快活に承知した。
よろしかったらただいまでも結構です。
ではご迷惑でもあろうが。
主膳が声をかけると、牛尾大六が来た。次の間にいたらしい。あちらの用意を聞いてまいれと言われ下がっていったが、すぐに用意のできていることを覆明した。案内されたのは道場であった。この家について建てられたもので、母屋の廊下を二曲がりしたところにあり、小さいながらも作りも正式だし、控え部屋もあるようだった。主膳の後から伊兵衛が入っていくと、その控えの方からも三人、こちらと間を合わせるようにして出てきた。
だがどうしたことか、その三人のうちの一人は伊兵衛の姿を見るとぎょっとし、連れの者に何事か言うと、そのまま控え部屋へ引き返してしまった。
伊兵衛は別に気にも留めず、隅へ行って袴の桃立ちを絞り、第六の持ってきた木刀の中からよく選びもせずに一本取った。鉢巻きもたすきもしないのである。向こうでも一人が支度をし、やや長い木刀を持って主膳に何かささやいていた。27、28になる小柄な青年で、
色の黒い精悍そうな顔に白い歯が際立って見えた。やがて主膳の紹介で二人は相対した。青年は原田十兵衛というそうで、伊兵衛の構えを見るとニヤッと微笑した。腰の伸びた間の抜けたような構えがおかしかったらしい。伊兵衛はそうとも知らず、目を細くして微笑み返し、おまけにひょいっとお辞儀をしたので、原田青年は危うく吹き出しそうになった。無論失笑はしない。辛くも我慢したが、大いに気は楽になったらしく、積極的に掛け声を上げて、しきりに当主の盛んなところを示した。伊兵衛の構えはずんべらぼうとしたものだった。まるっきり捕まえどころがない。たくましく厚い肩を少し前かがみにして、木刀を前へ突き出して、尻下がりの目で物優しげに相手を眺めている。うっかりするとにらめっこでも始めそうな格好だった。原田青年が鋭く叫び、非常な勢いで体ごと打ち込んだ。小柄な体がつぶてのように飛ぶように見えたが、伊兵衛はただつま先で立って木刀をすっと頭上へ上げただけである。原田青年はすっ飛んでいって道場の羽目板へ頭でもって突き当たり、一人で跳ね返ってぶっ倒れて、だがすぐ半身を起こして、ちょっと考えて、参ったと叫んだ。どうもすみません。伊兵衛は恐縮そうにお辞儀をした。失礼いたしました。次は鍋山又五郎という36、7の男で、これはおそらく師範役であろう。静かな目に並々ならぬ光があり、態度も沈着で隙のない落ち着きを見せていた。
少し荒いかもしれません。
鍋山は平静な声でそう言った。
どうかそのおつもりで。
はあ、どうか何分よろしく。
伊兵衛は気軽くお辞儀をし、前と同じ構えで、前と同じように物優しく相手を見た。鍋山は左の足をぐっと引いて半身になり、木刀の先を床につくほど下げ、地ずり青眼とでも言うのか、凄みのある構えでじんわりと伊兵衛の目に見入った。今度は少し暇がかかった。どちらも黙っているし、ビクッとも動かない。ただ伊兵衛がずんべらぼうとしているのに、鍋山の五体は次第に正気が満ち、その眼光は殺気さえ帯びてくるようであった。そうしてかなりの時間が経つうちに、鍋山の木刀の先はゆっくりと目に見えぬくらい緩慢な動きで、少しずつ少しずつすり上がり、いつしかやや低めの青眼に変わった。気は熟したようだ。緊張は頂点に達し、まさに火花が発するかと思えた。その時伊兵衛の木刀が動いて、相手の木刀をひょいっと叩いた。ごく軽く冗談のようにひょいと叩いたのであるが、相手の木刀は先端を下に向けて落ち、バキッといったふうな音を立てて床板に突き立った。
あ、これはどうも。
伊兵衛はうろたえて頭に手をやり、
どうもこれはとんだことをいたしました。大事な道場へ傷をつけてしまいまして、これはなんともどうも。
そして突き立った木刀を抜いて、穴の開いた床板をすまなさそうに撫でた。鍋山又五郎は猛然と立ったままだった。山本周五郎作、雨上がる、第5話をお送りしました。